はい、
ではどんどんいきますよ。美容院にて魔族の白目の色を変更できるようになりましたということですね。これいいなって思いましたね。写真
いいと思います
ね。写真だとドアコか、元、
そうですね。
なるほどね。あ、そういえばね、俺昨日ちょっと話変わるんだけどさ、昨日同盟行っててさ、あのドアコが、鎌持ってたんですけど、あの戦闘始まるさ絵の時にほらみんな武器持つモーションなんじゃん、
はい、
その時のなんかドアコはね可愛かったよ。可愛いっていうか、なんか鎌の出し方が
ほう
可愛かったよ。あのなんか自分であのピュルンとなんだ一回転っていうか一回転して、はいはい、そこからあの鎌がピョンと出て手に取るみたいな。
これね、自分が回るんですか。
そう、自分が回るの、うん、
ほう。
で回った拍子に鎌があの真上から真上っていうのかな、こうピョンと飛び出てきて、それを取るっていうモーションで、うん、結構可愛いことすんじゃんみたいなね、発見がありましたけどね、
なるほど、
まあ、それだけなんですけども。でね、この俺ね、この白この目の変更できるのは俺いいなと思いましたね。俺今まだ魔族なんですけど、あの魔族の目が怖いんですだから俺はこれは直したいっていうね、
はい、
思いがあってね、これいいなと思いましたね。じゃあ次レベルの上限がレベル40から45になります。
はい、
魚追加しております。
はい
はい、それから釣り老師ハルモスからもらえるご褒美を追加しております。ノーマルサイズ105種類報酬に福引券50枚、ビッグサイズ105種類報酬に落とし子スティック、キングサイズ75種類報酬に星A アクス括弧斧を追加しましたということです。これは私も前も言いましたけどもね、あの生き物を武器にしちゃダメ、ということ、俺はこれはいらないかなと思いましたね、
ちょっと怖いよね。
そうそう、怖いのよ、だってこのさ落とし子スティックに関してなんか本当折れそうな気がしてさ怖いんだよねまあ折れないけどさっていうね、思いがありますけども、はい、
はい、
次、冒険者の酒場にてサポート仲間の体制で絞って検索するできるようになりました。
はい、
次、天地雷鳴士の幻魔の見た目が変更できるようになりました。
はい、
これかっこいいね。
面白いね。
ね、それからでエルトナ大陸福引きの一等の景品ラインナップに玄魔の霊符を追加しました。この色とかね、姿変えれるやつですね、を追加したということですね。
はい、
まあこれね、もう多分バザーで取引できると思いますけども、それのちょっとね価格が気になりますね。いくらぐらいになるかね。ちなみに私はあんまり天地使うことしないんで、服の紙コインで挑む以外だから俺はあんまやんないかなと思いますけど、かな。じゃあ次、
はい、
次艶の変更、あと装備品に艶を出すことができますと、
はい、
いうことですね。艶めきペイントっていうのが必要みたいですね。で、これはね、なんか課金アイテムらしいですね。それとあとバージョン 5.1 入ったら無料で みんなに配るみたいですね。
お
う、うん、で装備品の一箇所に艶を出すと、まあ、マットにもできるみたいですけどもね。
うん、
うん、これちょっとどう思いますかこれ。
うーん、
別にって感じ。
まあ実際見てみないとなんとも。
ああそう、うん、リマンさんどう。
いいか悪いかで言えばそれはもちろんいいと思いますよ。あの、うん、例えばですけど、そのなんか上下で組み合わせたい服があって、でもなんかこうその服の質感が違うから、そのデザインはすごいなんかこれとこれで組み合わせたいのに、なんか上はなんかツルツルテカテカで、下はなんかこう布、なんかちょっとこう、なんていうの、こう普通の布の生地みたいな感じで、
うん、
みたいなことは、まあなくも今までないこともなかったんで。
うんうんうん。
だからまあ、ありっちゃあり。かなって思いました。私さ、昔さ、うん、あの、うん、ドレアの新機能として、うん、そのカラーの他にこう柄をこう、
うん、
パターンとしてこうドットとかつけられるようになるんじゃないかって言ったやつちょっと近くないですか？
ああ、
言った気がするんだけど、うん、言ってないかな。
結構前に言ってたような。気もしないでもないけども、あ
ちょっとこれ近いんじゃないって思った、それだけ。
あそう、あのね、うん、うん、これさ、まあ防具にもまあもちろんできるわけだけどもね、
は
い、うん、あのねこれちょっと見て思ったのはね、
はい、
俺のメインの軍曹とさ、サブキャラのギャバン君、
はい、
あのコスムで乗着っていう、まあ、ギャバンの コスムあるんですけど、
はいはいはいはい、
これでようやくちょっとね艶を出してよりギャバンに、ね、近づけることできるんじゃないかという思いがねちょっとできたんですよ、うん、
かなりギャバンってキンキラキンって、
そうキンキラキンですからね、
はい、
うん、ただね、ちょっと後で言うんですけどね、これ課金アイテムということでね、はい、これ1箇所330円ぐらいなんですよ。
はい、あ。
どんだけ
全身しようと思ったら。
っていうことですよ。うん。
高いなぁ。
そう、いくらそう。高いな
って話なんですよ。カラーリングぐらい100円、200円ぐらいさせてくれればいいのに。
そうだよ。うん。
うん。
かける2キャラ分ですよ。はい、あ、まあ、ちょっと課金関係の話はちょっと後でしますけども、
うん、
あ、
はい、
ちょっとなっていうね思いがありますね。なんか別の入手経路があればいいんですけどもね、あ、
うん、
ゲーム内とかさ、それこそカジノ景品とかで欲しいよこれって思ったりね、うん、
あ、なるほど、
うん、といったところですかね。ちょっと
うん、
ただ私としてはちょっとぜひね、あのギャバの艶出しにちょっとあの欲しいなと思いますけどね。うん、はい、
はい、
それからですね、どれにしようかな。はい、ガナポン追加されます、
うん、はい、
まあ、次で終わりみたいですね、うん、
はあ、
なんか最後なんかでかいやつなんだって。
へえ。
うんうん。
なんですかね。ドラえもんですかね。わかんないですけどね。うん、次預かり所にベルト装甲を追加しました。
はい。
ということです、うん、奇跡のベルトと先人のベルトのみ預けることができる装甲です。ハイドラベルトや、
はい、
豪遊のベルトなどは対象外です。でベルト倉庫に預けたベルトはアイテムの歴史から歴史が失われます。歴史が失われるっていうちょっと悲しい書き方してますよね、
はい、
うん、で、ベルトの倉庫の鍵を預かり所に渡すと使えるようになります。で鍵1個につき10枠拡張されます。
はい、
ベルト倉庫の鍵を一度も渡してない場合は一覧に表示されません。 ベルト倉庫の鍵は2年目、4年目、6年目、8年目の継続特典で入手できます。継続特典は遡って受け取ることができます。1回のみプレイ地形10枚で鍵1個が交換できます。
うん、
はい、ということなんですけども、まあ、はい、なので、今度の継続特典でプレチ系が10枚入るのか。
はい。
うん。で、それと、まあ、まだ8年経ってないんで、今、俺とナモさんが2年目、4年目、6年分と、まあ、プレチ系で鍵1個交換できるんだったら、交換して、だから、40枠分か、俺とナモさんで。はい、でリンマオさんで今4年は経ってないか、
経ってないかな、2年目だけです、ね、
2年目
プレチケ以外は、
うん、プレチケ今持ってる、
うん、プレチケ何枚持ってるかな、1個ぐらいは鍵取れるんじゃないかな、さすがに。
ああ、であればリンマオさんは20枠、俺とナモさんで、まあ、フルで交換もするんであれば40枠ということで、
はい、
うん、結構ね、余裕が出てきますね。
はい、
うん、ちなみに俺今朝ねベルトの数数えたんですよ、
はい、
そしたらねジャスト30個だったのよ。
お
お、うん、ジャスト30だから別に今度の継続特典プレチケ10枚は別に鍵じゃなくてもいいかなーなんてちょっと思ったりして、うん、なんてちょっと俺は思っておりますね。いつものなんだカジノプレチケ取り替えて終わっちゃおうかななんてね思ったりもしますけどもね、うん、
うん、
かなー。2人ともベルトいくつぐらいあるの？
いやーちょっと数えてないっすね。
厳選して持ってる、それともとりあえず持ってる的な感じ？
いや一応なんかこの時あ使う後で使うかもしれないっていうのは、
うん、
持ってますけど、
うん、
まあ後で見ると結構なんか前のと被ってたりするのはありますね。
まあね、それまではねちょっとね、整理整頓はねすることもちょっと多かったとは思うけども、うん、
はい、
なるほどね。じゃあナムさんどうするのこの継続特典のやつ。
いやそれはもらいますね。
もう鍵と交換する？
はい。
ああ
他だってプレチケか鍵ってことですか？
ん？
鍵と交換します。
鍵1つは必ずもらえて、でそれとは別にプレチケ10枚が、うん、多分その継続特典だから、そのプレチケ10枚の使い道はどうするかっていう話かな。
うん、
うん、まあプレチケはまあ他使いたいものは今のところないから、
うん、
プレチケ自体結構40枚ぐらいあるんで。
そんなあんの？ああ、
ありますね。
そっか、ああ、うーん、なるほどね。
40枚、80枚ありました。
そんな、ああ、そう。
はい。
じゃあ、まあ、その気になればって感じだよね。
はい、そうですね。
うん。はい。なるほどね。じゃあ、次。道具メニューを2列表示に変更しました。
はい。
うん。次、写真機のフィルターを6種類追加しました。
はい。
シャイン、ソフト、ダーク、ヴィンテージ、ポイントカラー、インパクトですね。
はい。
雰囲気はちょっと、広場をご覧いただければなと思いますけどもね。
はい。
うん。それから、プレチケと交換できるアイテムを追加しました。
はい。
うん。ユータのリュック7枚、ゲノピンキャップ1枚、カジキ、カッコ、傘1枚、クルッチカプセル7枚、お好み焼き屋台セット1枚、仕草書パンフレット2枚、仕草書マイナライン2枚、マイナレ後ろ2枚、 ビルダーズブロック1個1枚、庭用ビルダーズブロック1個1枚、包まれスラベス7枚、メタルスライムの像か、庭1枚、雨傘フォンデュ1枚ですね。
はい。
そしてそしてあとはボスコインやカードの説明文に目安となるレベルを記載しましたということで、これはまあ初心者仕様ですね。
うん、
うん、でそれから次、課金アイテムの方ですね。 DKD ショップのちょっと話しますか。
はい。
前にねプロデューサー呼ばなしだったかな、それでちょっと出たやつの詳細が出たんですけども、
はい、
まず修練の心得、3日間獲得できる経験値が、はい、経験値か特訓スタンプの獲得量がプラス 100% になるアイテムです。まあ倍ですね。うん。
はい。
で、アイテムを所持しているだけで効果が発揮されます。で、購入後、即効果発動。ですね。で、他の元気玉とか、皇帝のタロットとか、もう経験値アップの効果が重複、か、ということです。
はい。
うん。ということなんですけど、これどう思う？ちなみに確かね1100円とかだったと思う。
はあ、はあははあ、
うん、
こうします。
うん、俺もちょっと高いなとは思ったよ。
うん、確か3日間で経験値がプラス 100% だったっけ。
うん、そう、
はい。
うん、
これさ、なんで1日単位にしなかったんだろうね。
あ、確かに、ね、1
日単位にして1日400円ぐらいだったらさ、よーし今日は頑張るぞって言って、400円だったらまだなんか足りんって落とせる金額じゃん多分。
400円か。あ、
なんかだって1100円でしかも3日間ってなったら、3日間なんか頑張らないといけないような気に私はなるのよ。
あ、
だからそういうやってこう長いのよりはその単発っていうか短いので打ってほしかったかな、
うん、
そっちの方が使い勝手いいかな。
しかもこれあれ、そうそう、ログアウト中も効果時間経過って書いてありますから。
そう
そうそう、うん、確かになんか本当に3日間やり続けないと損ですよこれ。
うん、だから多分まあなんだ3連休とかだ、
はい、
ね、あるんした時とか、あとはまあそういうね、うん、レベル上限解放とかそういった時にはまあ動くのかななんて思ったりもするけども。
うん、
うん、あとはね3日で1100円はちょっと俺高いなって思った。
うん、
ちょっと高いかな。
普通の月額と一緒ですか。
うん、そうだ、
月額より高いな、ね、はい。
うん、いつかだったらいいなって思った。5日で1100円だったらまあって思ったな。
うん、
うん、それだったら俺出してるかも、うん、知れない。うん、3日で1000円ちょいはちょっと高いな、
うん、
って思いました。うん、
はい。
で、それからクローバーの鍵、魔法の迷宮で討伐報酬の宝箱を1個増やしたアイテムです。はい、宝箱からアクセサリーの破片10個が必ず獲得できます。うん、
うん、
で、購入個数に制限があって1ヶ月に12個まで、
はい、
ですね。うん、これ確かね1個500円ぐらいだったかな。
うん、なんか結構した気がする。100円とかじゃなかった。
うん、もう100円ぐらいでいいんじゃねえのって思ったよ。うん500円かっていうちょっと、
だって500円払ってさ、アクセ1個手に入ったところで合成してさ欲しい効果がつくのって何パーセントよって感じだよね。それでゲットしたアクセサリーを合成したら必ず会心が出るとかなら、 いいけど、
うん、明るい未来が約束されてればねいいけども、うん、そうとは限らないからね。
500円払って、
うん、ちょっとシビアだよね、
うん
うん、100円だったらって感じかな、うん、
100円でも、はい、今だとドラゴンぐらいでしか使いたくなくない、
うん、そうそうだね、うん、
うん、
そうだねかな、うん、次、願いの鏡、性別を永続的に変更するアイテムです。
はい
ですね、これ確かね3300円ぐらいだったかな、
ねえ、
うん、なんかそんなもんだったような気がする。
あ、
結構ですわ、
そう
なんです、ね、
だからよく考えてね、考えない、あの変更しないといけないって感じだよね、買うか買わないかね、
はい、
うん、
はい、
かな、
うーん、なるほど、種族変更が何ですか、まあ、時間制限ありで。
うん。
ちょっとあれは、こういくら出したっけ、あれ。300円ぐらいでしたっけ。
だっけかな、
はい。それと比べるとなんか結構こっちは、敷居が高いっていうか、
うん、
種族よりは性別の方が、
うん。
なんていうか、重たい感じなんですかね。
なのかね。まあちょっと、
うん、
うん、まあこれもね3300、まあまあ1000とか1500円ぐらいとかでいいかと思うんだけどもね、
うん、
うん、ただなんか映写機の方もちゃんと性別ね、性別に合わせて変えるらしいから、
はい、
うん、その辺の大変さもあってそのぐらいの価格にしたのかもしれないね。
はい、
はい、
うん、
次、うん、とつやめきペイント、これ先ほどお話ししましたね、これが330円でございます。一箇所につきですね、はい、うん、
うん、
染色できない装備品など一部のアイテムはつやを変更できないらしいですね、うん、
うん、
かな。で、次、うんと、龍馬の霊符、踊り間っつうのかな、踊り間の霊符、カカロンまたアクシャラミの見た目を変更するアイテムですということで、こちらがですね、330円ぐらいですね。
はあ、うん、
はい。だね。
うん、
はい。
このちなみにちょっと買おうかなっていうのある？
いやー私は特に、
うん、なし
ないですね、うん、まあ、ツヤめきペイントでなんか、
うん、
なんか欲しくなったら買うかもしれないですね、ツヤめきで
光らせたいなって、あ、
はい、思えばあるかなってところですかね。
リーマンさんどうだろう。
私もないかな。
ないかな。
ないかな。
まあね、レベル上げとか、まあそれもね、まあね、だいたい終わってるしね。
うん。
うん。
そっか。まあ俺は強いてつやめきペイントってとこですかね。
うん。
そうね、買うとしたらやっぱそこかな。
だよね。うん。はい。ということで。
はい、
じゃあ、どんどん行きますか。次。ね、便利ツールの方ですね。
はい。
行きますけども、これなんかね、お出かけラリーが登場ということでね。じゃあ、
はい、
リーマンさんに説明してもらおうかな。これなんすか。
はい。
うん、
冒険者のお出かけ超便利ツールのバージョンアップ情報で、お出かけラリー、はい、うん、お出かけラリーとは、 スマートフォンを持って歩くだけで冒険ができる新機能お出かけラリーを追加します、うん、毎日の通勤通学やお出かけなどで実際に歩いた歩数に応じて大陸を冒険報酬が獲得できる機能です。歩いた歩数に応じてお出かけラリー内の大陸を進むことができ、目的地に到達すると報酬を獲得することができます。うん、まあ、
つまり、
ドラクエウォークみたいな感じのやつ。
あ、もう、もうそうですね。
うん、
まあ、なので、まあ、まあ、3人ともまあ、ウォークやってるからあれだけどもさ、まあ、多分これ、電池の消費がまあまあある、ことが予想されますね。
うん。
うん。ちょっと気をつけた方が、よろしいということですね。はい。
はい。
リマさん次。
はい。次、畑のやつですかね。
うん。
はい。畑のお世話をより使いやすくアップデート。
うん。
畑のお世話で利用できるレアードアップ水、つぼみアップ水の仕様を変更します。また効果が見た目で分かりやすくなります。さらに肥料を上げるにかかっていたジェムが無料になります。
うん、
はい、これ全部読んだ方がいいんですかね、後の文章。
ああ、要所要所でいいですよ。
はい、今までは、畑のお世話が利用できるレアードアップ水、つぼみアップ水の効果はすべてのマスに対して一定の確率で効果が出ていたところを、バージョンアップ後からは、レアードアップ水、つぼみアップ水を上げた際に必ずどれか一マスが効果が現れるようになるみたいです。うん、
ですね。まあ、あと、肥料が無料ということですかね、これね。
うん。
はぁ、
というところですかね。はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ今度はナムさんにこのさ妖精のお出かけ姿見のとこちょっとお願いしていいですか。
はい、
うん、
妖精のお出かけ姿見に撮影機能追加かっこプレミアムプラン、
うん、
妖精のお出かけ姿見で着替えた自分のキャラを実際の風景に映すことができる撮影機能が追加されます。
うん、
はい、
これ、まあ、仕草、ポーズの切り替えとか、カメラ目線なども設定できるということですね。
はい。
まあ、これも、まあ、そういうことですよね。
はい。
ウォークな感じですよね。
ありますよ。AR です
ね。AR ですね。うん。
はい。
うん。だから、ね、どっか旅先行った時にさ、リアルで、ね、
はい、
行った時になんか、行きましたみたいなね。はいはい、自分の代わりに出すこともできるってことでしょ、これね。
そういうことですね。
なるほど。
ね、そういった遊びというか、そういったできると。
うん。
すごいな。
これはちょっと興味あるな。
リマさん、ね、さっきいろいろ行くから、これ、いいんじゃない？うん。ね、実家帰った時、なんか猫の写真とかあるでしょ、なんか。猫と一緒に撮ればいいんだよ、これ。
うん、しかもこれさ、あ、下のところまで読んじゃいますけど、このお出かけ姿見のプレミアムプランが24時間、最短でね、24時間から買えるようになるって書いてあるんで、すごい使いやすくなりましたよね。
うん、
今まで1ヶ月、そうそうそう、うん、1ヶ月とかだったから、すごいなんか、いや、1ヶ月もいらないよ、みたいな感じだったのが、
うん
うん、50ジェムだった。たら払いそうじゃないですか。毎日だって30ジェム入ってるんだから。
うん。
あれ？
ねえ、このぐらいなら。
今知ったんだけど、これおジェム取るの？これ。
うん。
プレミアムプランは取ってます。はい。
あ、そうなんだ。ああ。
うん、姿見のプレミアムプランっていうのは今まではその種族、例えば私だったらウェディじゃなくてドアに変えれたりとかプクリポに変えれたりとか。髪型も自由に変えれたりとか、
うん、
っていうのがプレミアムプランの内容だったんです、うん、今までは、
うん
うん、
それプラスでこういうこともできるよっていう追加です。
なるほどね、
うん、
あ、そっか、おジェム取ってたのか。
な
るほど、うん、いやでも普通に姿見の基本的な機能 を使うだけなら全然お金はかからないんですよ。
うん、なるほどね、わかりました。そういったところですかね。うん、あとはまあイベント、うん、とアストティアクイーン、総選挙、ナイト総選挙、あるみたいです。これはまあいつも通りですね。で、はい、それから、2月下旬に、隠れスライムフェスティバルです。今度はキラキラ大風車塔です。で、はい、それから3月中旬、正守護者の当選期第4弾が出るみたいですね。
はい、
うん、まあ俺前も言いましたけど、これを機に戦闘民族になりたいっていうね、ちょっと思いもあるんですけども、
うん、
なかなかタイミングがというようなところありますけどね。
はい、
うん、
はい、
そして3月下旬にキャラクターズファイル第6弾が登場で、3月中旬に、バトルトリニティ対抗戦、
はい、
そして4月上旬に、季節イベント君とランラン春祭り2開催で、うん、更新スケジュールが出ておりますね。だいたい4月の下旬ぐらいに 5.2 公開、はい、ということですね、うん、うん、といったところですけども、うーんと、はい、じゃあまあ総括しまして、感想を聞きたいんですが、うん、じゃあ、はい、リーマンさんから聞こうかな。どうでしょう、なんかまあ言ってない、あの案内してないやつも、
うん、
で気になったもあればでもいいですし、何でもいいんですけども、どうでしょうか。
それだと私がちょっと嬉しかったのが、あの、釣りレベルの上限解放が40から45になるっていうのがあったと思うんですけど、それが結構地味に嬉しくて。う
ん、なんで？
なんかこう、魚袋にキングサイズの袋を溜め込んでません？
いや。
あ、ほんと。結構なんか、釣りレベルの上限解放まだかな、まだかなって思ってたんで、アップデートのたびに。
ああ、
うん。
これはすごい嬉しい。まあ、地味に。
釣りする人でしたっけ？俺初めて聞きましたよ。
あ、ほんと？いや、でも、あの、ああ、最近はもうそれこそやってなかったけど、バージョン 4.3 ぐらいまでは、うん、あの、ちゃんともう、新フィールド入ったら、もう、まず釣りしてますよ。
あ、そうなんだ。
意外ですよね。
うん。初めて聞いた。
うん。してました。もう最近ちょっとやってなかったけど。
うん、釣りグランプリの話、時以外で釣りの話を聞くとは、ちょっと思わなかったですけどね。他ありますか？
他は、
うん、他に何か気になったの、
結局。もうすでに一回喋ったんですけど、ロスターのやつ。もう、まあ、なんか、ちょっとそのお題があるのしかいけないのはちょっとなと思ったんですけど、
うん、
あの、うん、まあ、ね、その、偶然行きたいやつがあれば、それこそ、まあ、ね、効率はめちゃくちゃいいから、
うん、
あ、これは、いいなと思って、これは、タブでちょいちょいチェックしていこうかなと思いました。
うんうんうん。
うん。
なるほ
ど
ね。
うん。
うん。
と、じゃあ、あります？はい、うん、あと一個。
うん。
ジェルメアもちょっと、あの、ジェルメアの地下1階からの分が、あの、改装されて、レベルが90、93、96の装備が、あの、出るようになったっていうのがあったと思うんですけど、
うん、
あの、まあ、ね、その、エンゼル棒、脱エンゼルをして、じゃあ装備を手に入れるぞってなった人用に、うん、その90から学校ゼルメアにね、入ったんだと思うんですけど、
うん。
うん。
あの、93かな、なんかすごい優秀な装備多いじゃないですか。
うん。
うん。
で、まあね、その優秀な装備が多いんですけど、
うんうん、
そのね、今まで白箱でしか取れなかったのがゼルメアで取れるようになったんで、すごい、うん、 わ、これはいいなって思いましたね。地味にね。
ああ
。うん。
じゃああれかな、結構地味なところに結構惹かれる部分が多いとか、そういったところかな。今回は。
そうだね。もうあとはやっぱストーリーはもう当たり前に楽しみかな。
そこでやる方だもんね。
うん。うん。いや、今のバージョン5位、楽しい。一番楽しいかも。
あ、そう。ああ。うん、これまだ終わってねえからね、あれだけどもね。なるほどね。うん。
うん。
他はありますか？
か。
うん。あれ、レンジャーの爪の、
ああ。
手応えは、まだ後回しにして確認するつもりかな？
あ、まあ、レンジャーに関しては、
ああ会長でしょ、あの、うん、
まあ、ちょっと不安は残りつつも、うん、まあ、もちろんね、その自分、レンジャー好きなんで、まあ、もちろん、うんうん、あ、こんな感じかっていうのは、もうもちろん自分で体験するつもりです。
うん。ちょっと早い段階でね。うん。
うん、で、あとはもう、その職業スキル、200が来た時にもう超期待してますね。
ああ、そこにどういうピークが待っているのか。
うん。ね、その爪が持てるようになったのはいいけど、なんか結局追加されたのがなんか、またレボルかみたいなのがちょっと私の中であったんで。
ああ、ちょっと、ああ、は
い。うん。なんかレンジャーでしか打てないもっとこうダメージアップの技みたいなのが欲しいです。
ああ。なるほどね。うん、じゃあそこに職業レベル、うん、あ、職業、じゃあね、職業スキル200の、ね、うん、うん。にそこになんかね、持ってきたら嬉しいなっていうところだね。
うん、そうだね。
ああ、そっかそっか。わかりました。はい。ナムさんどうだろうか。
はい。まあ、バージョン5になって、
うん、
まあ、まず、あの、レグナード、まあ、常闇系の5とか、
うん、
まあ、なんか、まあ、今までも、まあ、聖職者の最強とか強かったですけど、まあ、それよりも全然超強い感じで、
うん、
まあ、このバージョン中に倒せるか、みたいな、敵になって、
うん、
で、あと、なんですかね、まあ、バンマの塔も、まあ、普通に30万ポイントなら、行くなら、まあ、普通に楽ですけど、
うん、
まあ、パーティーを組めば、
うん、
ただまあ完全制覇となるとかなりちょっと難しいというか、まあかなり難しいじゃないですか。
うんうん、
まあでなんかまあ今までと比べるバージョン5、まあちょっとなんか、その底の見えなさというか、
うん、
そういうのを入れてきて、で、まあ、バージョン5、まあ 5.1 で今回はなんか結構強化、まあバランス、まあ呪文の強化とか、あとなんかその、なんですかね、希少石ですか？
うん。
こちらの強化とかを入れてきて、まあ、まあなんか敵も強くするけど、まあ、次のバージョンでは、まあこっちもどんどん強くするみたいな感じな、方向性が、
うん、
まあちょっと、うん、まあ、バージョン4はなんか結構足踏み食らってた感じしますけど、
うん。
まあバージョン5は結構そういう感じで、行くんだなというような印象を受けました。
うん。うんうん、
はい。
うん、
ね。といったところですね。はい。
うん。わかりました。私なんですけども。
はい、うん。
まあちょっと評判がいいバージョン5のストーリーなんで、まあちょっと早めにやっちゃおうかなっていう思いがまず一つ。
はい。
と、あとは、その、職業の武器追加のマイナーチェンジですか？
はい。
それ、ね、カマスタ？
はい。
カマパスタ、カマスタ。うん。これ、ちょっとね、はい、意外性にちょっと面食らった部分が若干あるので、ちょっと、
はい、
スキル振って、ちょっとどういったもんなのか体験したいな、っていう思いがありましたね。まあ、それと、まあ、レンジャーの爪もそうですけど。うん、
うん、
盗賊の歯は、まあ、なんとなくこう予想つくんでいいんですけどね。 うん、忍者の爪とスーパースターの釜はちょっと気になるって、まあ、早くちょっと試してみたいかなっていうのがあるかな、うんうん、
はい。
それからね、あと気になったのが、あ、そうそう、思ったのがね、まあ、細かい話なんですけど、前から私も言ってた、カジノの景品の見直しと、あとスペシャル福引きの後藤が、またここでも見直されてないんだっていう、ちょっとがっかり感が正直あった。
ああ。
うん。確かに今回、その、ね、初心者用の、ね、いろいろ対策というか、あれはされてるのは良かったけども、うん、はい、そこもちょっと いじりようによっては初心者に優しい仕様にもできたんじゃないかなって思って、うん、
うん、
だってもう、ま、今日も確認したけどもね、そのカジノ景品でその悪霊までだったかな、うん、最初のコインボスのやつ3枚までだったかな、それが3000枚 でバラモスコインが7000枚っていうね、うん、数だったから、まあ、半分か半分以下ぐらいに下げてもいいんじゃないかななんてね、ちょっと思ったりも今日また改めてしたんだけどね、
うん、
ただちょっと数字をいじればいいだけの話だと思うんですけども、うん、それがなってなかったな、今回ちょっと残念に思った部分ですね。
はい、
まあ、確かにね、そのカジノもそのスペシャル福引もずっと変わってないよね。もう私がドラクエ10始めてからずっと変わってない気がする。
でしょ？
うん。まあ、カジノあれは、なんかカードはメダルに変わりましたけどね。
ああ。
うん。
それだけでしょ？
まあ、そんなもんですね。
うん。スペシャル福引きは、まあ、追加のカードを増やすだけでいいんだけどもね。
うん。
うん。だからそうすればね、サブキャラ育成にもちょっと、まあ、精が出ますしね。
うん、
あそこがなかった、今回なかったのが残念に思いました、
うん、はい、
なとこですかね、私の方はね、
うん、
で、すいませんね、あの肝心な話をしてませんでしたね、5.1 が、いつからでしたっけ、1月の
29だね、
29からですね、
水曜日
29ですね、はい、はい、また水曜日、
約2週間後ということで、
はい、
あ、俺ね、レベル上限解放からやろうと思ってます。
一緒ですね。
ログインしてからね。
そう、はい、ログインしてからね。
うん。
かな。
はい。
ということと、うん、こんなとこだね。はい。でね、最後の最後にちょっと、軽くちょっと私事なんですけども、まず一つ、二、はい、つあるんですけどもね。一つがね、まずちょっとやりたい他のゲームが出てきましたね。
はい、
同じ、
あ、まあ、やります、はい、それもやりますけども、はい、龍が如く7が出たんですよ、
はい、なんか、めっちゃペース早くない？そんな出んの？
ほぼ、あれだよ、毎年出てるよ、龍が如くシリーズ、関連シリーズは。
龍が如くさ、最近ちょっと興味出てきた。
今回の新しいやつはね、あのロープレイですからね。ドラゴンクエストを、あの意識というか、あのオマージュというか、
押したって
、
うん、
そうで今回ね、ジョブシステムもあってね、あの転職システムもあって、
ハードなんですか、
ハード、
プレイする、
うん、
PS4 じゃないですか、
PS4、うん、
PS4、 プレイステ4で、で職業結構多いし、でほら転職するってなったらさ、
うん、
はい、ドラクエだとどこですか、
神殿、ラーマ神殿
ですね、龍が如く7だとハローワークで転職します、うん、現実的だね、
うん、まあまあ、正しいと思います
ね、うん、で龍が如く、あ、まあ、龍が如くでもダンジョンがあるんですけどね、ドラクエと同じように ね宝箱あるでしょ、はい、はい、ドラクエだと宝箱の中に例えば何が入ってますか、
ゴールドとか薬草とかですか、
うん、ですよね、うん、龍が如く7だと宝箱の中にあの人が入ってます
なんで、
たまに分かんない急 ツイッターに書いてあった。
ミミックみたいな感じ戦うの？
わかんない。なんか、たまに人が入ってますね。なんかツイートに流れてきて。
どういうこと
でね、いろいろ気になるというね。俺もなってきてる。俺もちょっとまだ買ってないんだけど、うん、やろうと思ってて。ちょっとね、やってほしいですね。
やりたい気持ちはある。やりたい気持ちはね。
あるある。うんうんうん。だし、有名なね、俳優さんも出てきますし。
へ
ぇ。話も結構ね、竜話如くシリーズは、まあ、なんだ、裏社会の話とはいえ、結構熱い部分もあるんで、女性ファンも多いしね。うん。結構、ありかなと思いますけどね。うん。なので、うん、まあ、ね、まっすぐじゃなくてもいいので、ぜひぜひ、やってみてはいかがかなと、思いますっていうのがまず一つ。
うん。
うん、はい、それから、まあちょっとこれ宣言的な話なんですけど、うんとね、
はい、
15番勝負でもこの間話したんですけど、私の、今年のドラクエスタイルの一つとして、俺毎回ね、今んとこ毎年ニコニコ超会議4月行ってるんですけど、
うん、
今年は行かないです。
ほう、
はい、
ゴールデンウィーク中じゃないからっていう理由が大きいんだけど。
ああ、なんか言ってましたね。
そうそう。でその代わりね、山形でゴールデンウィークにドラクエ3のコンサートあるんですよ。
おお。
でそちらの方にちょっと行こうかなと思いまして、うん、まあ、2年ぶりかな、2年3年ぶりなんですけどもね、
うん、
なので久々にちょっとケンタロウさんとお会いしてこようかなと、
お
ー、うん、
お
ー、いうことで、まあ、もちろんその時の模様の話とかもね、4月、まあ、5月ぐらいになるかと思うんですけども、うん、
せっかくだからその場で収録したらいいんでしょ
う。うん、多分すると思う。うん、
うん、
ね、うん、だしね、まあ私はまあそこで行きますけども、まあ、全国津々浦々でねドラクエのコンサートやってるんでね、2人もねどっかタイミング見てね、近場でもしあったらね行ってほしいななんて思いますけどもね、
うん、
ちなみにさ、2人行きたいナンバリングのコンサートってあります？
普通にやっぱりロト系ですかね。あ、ファイブですよ、それよりも。
ロトじゃねえじゃん。
ロトじゃないですけど。いや、ロトや聞いたことないと思ったけど、それよりも5を聞いたことがなかった。あ、5と6ですね。
あ、そう。お
ー、はい。そっちの、まあ、それとは思い出深いから、
うんうん。
初めて小学生の頃にやったドラクエなんで。
うん、うん。
はい。
そっか。リンマさんは？
いやー。私も456かな。
あ、456。特に
6かな。
6なんだ。
いや、なんか6ってすごい、うん、なんか別にその なんだろう 言っちゃ悪いけど、別に6のゲーム自身に何か思い出があるとかじゃなくて、その6の曲がすごい印象深い曲ばっかじゃないですか。それを聞いてみたいかな。
6か。なるほどね。今ね、ちょっと今ちょっと、杉山浩一さんのサイト見てるんですけどね。姫路で、456セットであるよ。
あ、ちなみに8は、うん、8も結構興味あるかも。
8はね、
8ね、ドラクエ8。
うんうん、わかるよ。
うんうん、 8とか言うから
8はね、今んとこないね。
ない。ああ
、うん、11が多いかな。
ああ、やっぱそうなんだね。
ほんとね、今日、まあちょっとキンキンだと19日に、金沢で11。
うん、
うん。で、24日金曜日も、これ場所どこだ？大阪だ。大阪で11。で、 26日日曜日、摂津ってどこでしょうね。
さあ、摂津は大阪です。
摂津も大阪ですか。で、123、鹿児島2月9日で123で、東京で2月16日で10。あ、これチケット完売しますね。うん、キンキンだとそんなとこだね。だから、うん、まあ、姫路とかの456とか、これがね、4月18日土曜日ですね。土曜日だから行きやすいかもしれないね、これね。うん、まあ、今年、まあ、もっとあると思いますけど、キンキンはそんなところですね。うん、なので、ちょっとね、お二人も、あの機会とタイミング、ね、まあ、同じ、うん、タイミングが合えば、ちょっとぜひぜひ、行っていただきたいですね。うん、あれあれ大丈夫、
はい。ちなみになんですけど、はい、杉山先生はどれもいらっしゃらないですね。
山形、確かお話は、杉
山先生。山形は、直接いらっしゃる。うん、で、
指揮はしないです。
指揮はしないです。で、他のとこではいらっしゃらなかったりする。で、他のところだとあの天の声として登場するときがある。
いや、やっぱその杉山先生を生で見れるか見れないかが一番大きいと思うんですよね。
それはあるね、確かに。
まあ、でもなんか指揮をねするのはちょっともうね、ちょっと、まあ、お体的にちょっとしんどいのかなっていうのはあるんで、まあ、ね、お話だけでもちょっと聞きたいなっていうのはあって、
それだとね、1月24日金曜日の11、あ、この大阪ね、でいらっしゃるかな。
あ、そうなんだ。
24日ね、金曜日だけど、だけど19時開演ということで、
ほう。
あと来るってなると、あ、東京3月6日金曜日、これもいらっしゃいますね。まあ、いらっしゃる時もね、あるっちゃあるということでね。まあ、ちょっと後であのサイト見てみてください。
行くならそこを狙っていきます。
ね、そうだね。はい。ということでございます。で、自動的に次の話、次のウォウォの回の話なんですけども、
はい、
次は 5.0 のちょっと振り返りをやりたいなと思いますんで。は
い、なるほどね。
毎年恒例のね。はい。ということで、よろしくお願いします。はい。
はい、
はい、
それでは、今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。